西野博士のズバリ企業分析。
このコーナーでは企業価値検索サービスユーレットを使って、ユーレットの開発者で産業能率大学客員教授の西野義之博士と一緒に企業をじっくり見ていきます。西野博士、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここから企業価値検索サービスユーレットを見ながら進めてまいります。皆様もユーレットのホームページトップページからいらしてください。それでは早速進めてまいります。今日取り上げる企業はどれにしましょうか。
今日はですね、日本電産ですね、6594、
はい、
東証一部ですね、
上場しています。はい、先日発表された決算の内容から、通期の見通しですけれども、売上高は 10% 増の9600億円の見込み、そして従来予想100億円上回るということで上方修正しています。と、営業利益は 23% 増の1050億円、営業利益は1000億円を上回るのは初めてということです。業績も好調
ですね、
はい、なんですけれども、ユーレットの業績から見ても
そうですね、右肩上がりで、はい、まあ、2013年は少し下が、利益自体は少し下がっていたので、
そうですね、構造改革なんかも挟みましたので、
はい、一旦ちょっと黒字にはなってますけど、はい、当期純利益は少し、はい、
そうですね、
大幅に下がった感じはありますが、また戻してる感じですかね。
はい、で今回の、まあ、ニュースじゃないですけど、トピックスといえばですね、まあ、こちらの今まではハードディスク駆動装置、HDD 向けモーター、こちらが主力商品ということだったんですけど、パソコンとかにね組み込まれるものだったんですけれども、はい、今度は永森社長、今回の会見で総合電装メーカーを目指すという話をしたんですけども、注力している自動車や産業機械向けモーターで通信機能搭載の機器を開発し、モーターの稼働状況からハンドルやブレーキを制御する自動運転車などに対応させるということで、
通信系ってことですね。
そうですね、電装メーカーっていうのは、まあ、電気の電に、
はい、装置の
装置の装ですね、はい、なんですけど、これどういう判断なんでしょうか。
そうですね、多分今の電装っていうのと通信もキーワードとしてあるってことですよね、はい、そうすると多分ハードディスクの中っていうと、どちらかというとコアな技術なわけですね、
うん、
でコアな技術で長い間ですね、まあ、彼が創業からずっとやってきた中で、まあ、ドル箱だった部分だと思うんです。それはやはりその IT と言われる前から、まあ、インターネットが出てくる前からずっと、まあ、コンピューターとかオフコンの世界では、まあ、HDD ですね、ハードディスクの市場って、はい、まあ、右肩上がりで増えてきたわけですね、
はい、
ただし、まあ、一方でその技術が進みすぎて、まあ、当然単価が下がっていくわけですね。そうすると、まあまあ、そこに付加価値がだんだんなくなってきてると、
はい、
ただし今度はパソコン向けではなくて、いわゆるその車だとか他のところに、転用した時に、よりそのハードディスクだけではなくて、いろんな制御の技術だったり通信する技術を総合的に使って勝負をしていこうというふうに経営判断をしたんだと思うんですね。
ここ近年は精密小型モーターというのが、まあ、主力商品だったわけですけれども、それに準じて車載および家電商業産業用などのモーターも手掛けていたんですが、やはりこちらの方の売り上げも伸びてきたということだったんですね。そうですね、
プラスモーターだけで勝負すると、はい、やはりハードディスクと同じようなことが起こるんですけど、じゃあモーターの情報をどっかへ飛ばす、まあ、通信で、転送するとかですね、あるいはそのモーターの状況、ブレーキの制御の情報を、運転席のですね、モニターのところに出すとかですね、そうするとそこの部分の、はい、当然受け手の方の画面の部分の伝送機器ですね、うん、いわゆる車の装飾周りもやることによって、売上高をプラスアルファ増やすことができると、
はい、
ですから周辺まで、拡大して事業をやろうということを考えてるんだと思うんですけど、
この付加価値を高めた複合部品に注力するというところを今回表明したわけなんですけれども、やはりこの日本電産が1月に基礎技術研究所を設立し、介護用ロボットなどに対応した次世代モーターの開発に入ったとも言われておりまして、
そうですね、まあ、話題の
ロボットなんか
に、ペッパー君ですか、
はい、で、あ、ペッパーという話題があったんですけれども、ペッパー君といえばソフトバンクですよね、
はい、
とこちらが5月なんですけれども、ソフトバンクは社外取締役に日本電産社長の永森氏の起用を内定したと発表しています。
まあ、出てるんですよね、
はい、出てる、正式に決めているので、はい、
取締役会に参加されてますよね、
はい、ということなので、ソフトバンクの社外取締役に永森社長、
なんで
ロボット
っていう
って聞くとなんかこうつながりが見えてきますね。
そうですね、多分まあ、やはりですね、もともと制御とか、モーターってのをやっていて、で通信ってところに行きたいというところで言うと、決してソフトバンクが異業種ではない、むしろまあ協業するべき相手だと考えたときに、まあ社外取締役というポジションではありますが、まあいろんなところでの交流を図るというところは当然あると思いますね。でなおかつ将来的には、まあ孫社長もおっしゃってるように AI の世界の次にその感情を持つ、心を持つというところで言うと、ひょっとしたらその心、まあ感情認知から車の制御に連動したりとかいうことも考えられますから、まあすぐではないでしょうけど、将来を見据えたことを考えると、付加価値のつく市場に、打って出るためには当然そこを、まあ、視野に入れた時に社外取締役を引き受けるってことは、まあいいことかなという判断になると思いますけどね。まあ双方ですね、創業者ですから、まあ創業者ならではの判断って当然あると思うんですね。ですから自ら立ち上げてきた嗅覚から、孫社長からすると、まあソフトバンクという通信事業で NTT と戦って勝ったんだからいいじゃないかって、まだその先をやるのかって、まあ個人投資家の方の中でも思うぐらいまだ元気なオーナー社長というか創業者ですけど、まあ長森社長もやはり創業をされて自分たちが何をするかってことを常に考えている経営者の一人だと思いますので、まあそういう意味では双方志の高い経営者として10年後20年後あるいはまあ50年後に残る技術あるいはサービスを考えた時に、まあロボット、モーター、まあ AI とか、通信制御っていうのは外せない分野で、よりハードに近いところ、ハードウェアに近いところとソフトウェアを連動させるというところでですね、今まではハードはハード、ソフトはソフトという印象がありましたけど、やはり双方できる企業にならないとですね、今後生き残れないという意味では、ソフトバンクも日本でさも同じだと思いますね。
この経営判断はどう思いますか？
まあ普通に考えたらモーターをやってきたので、モーターをよりいろんなところへ磨きをかけるってことはありますけど、まあその周辺までやるっていう、まあ、判断とですね、やはりその自動車に行くっていうところは大きな決断。今までは普通のセダンの車がですね、100万前後で売れて、あるいは軽自動車が数十万で買えるというところまで来た中で、逆に言うと安くではなく付加価値のある車にしていきたいという市場がようやく出てきたわけですね、はい、そうすると今までの車の技術というのは、まあいわゆる一般化してしまって価値がつかないんですけど、そこにまあいろんな制御とか自動運転とかあらゆるモーター制御とかですね、それをその情報を飛ばすというところの付加価値をですね、まあ持ってる企業としてのポジションを取ると、市場を取るというところは、まあ経営者としては嗅覚を持ってですね、そこへまあ先手を打って出るというところは非常に注目すべき点だと思いますね。プレスリリースなり情報から分かることっていうのは、これだけの大きな企業がですね、まあ売上高が9000億円ある会社がですね、まあこの舵を切るということは、逆に言うとその自動車の世界が大きく変わるということを証明してるんだと思うんですね。まだ少し前までは自動運転なんて未来の、まあ Google がちょっと自分たちの会社の敷地内でプリウス使って走らせてたよねぐらいのものが、あれみんな本気でやるのっていうのと、まあテスラはなんか量産化に本気で取り掛かろうみたいな話が出始めたりとかですね、そう考えると、まあその周辺とか支える企業っていうのはやはり本腰を入れなきゃいけないと、でまあそろそろ自動車が電気自動車あるいは燃料電池車に変わって付加価値のところで勝負しようってなった時に参入しても遅いわけですよね。そうすると、まあ早耳の世界じゃないですけど、いち早くそこに行くということを、日本電産のような企業が表明したということは、やはり自動車業界は付加価値のところに行くということを、まあ、証明してるんじゃないかなと思いますね。
今日は東証一部に上場しています6594の日本電産を取り上げました。西野博士、ありがとうございました。
ありがとうございました。